皆さんこんにちは。すったもんだカルチャーの時間です。このポッドキャストでは世界や日本で起きている出来事についてオンラインマガジンやニュースの記事を紹介しながらおしゃべりします。すったもんだしている社会や文化、私たち自身について思いついたことを気楽に話しますので、皆さんもどうぞ気楽に聞いてください。はい、今日は新入社員のみならず先輩たちも意外とあやふや、ビジネスマナー、名刺交換からお辞儀の角度までというTBS ニュースの記事を話題にしておしゃべりしていきたいと思います。それでは今日も東京の小雪さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
いよいよ4月も半ばになって、この新入社員がね、新しい社会人として会社で働くようになる時期でありますけれども、で、はい、ここで毎年恒例なんですけれども、小雪さんはね、お仕事上この新入社員の方たちの研修とかを実際にされてるんですよね。
はい、やっております。
どうでしたか？
4月の、はい、4月のね、2週目だから、先週の金曜日ぐらいまでですか、はい、とてもいっぱいその研修がありまして、はい、一生懸命頑張ってやってきました、
どうでしたか今年の研修は？
みんなすごく一生懸命に熱心に取り組んでくれて、はい、とてもなんだろう、やってる方としてもなんて言うんでしょう、やりがいがありましたよ。
そうなんだ、これ、新入社研修って日本では、ほとんどの企業がやってるもんなんですか？
ほとんどの企業がやっていると思います。
どういうふうに？
やってない企業はないです、多分。
そうなんですか、
うんうん、
そうなんだ、これどういうふうにやるもんなんですか？
まあ、会社によっていろいろなんですけども、入社後一定期間、例えば短いところだったら3週間とか、で長ければ本当にスキル、IT スキルとかも身につけてもらうようなことも含めてだったら本当に半年とか、すごい長い期間やってるところもあるけど、新入社員の方に身につけてほしい、その会社で考えている、意識とかスキルを身につけてもらうために、授業みたいな感じですかね、授業みたいな。でいろんなことを教えたり、実際に実習してもらったりというような感じですかね。だから現場で働くっていうよりはなんか勉強してもらいましょうっていうような時期、はい、それがまあ研修期間って言いますね。
そうなんですか、じゃあ自分がこれから仕事としてやっていくようなこと以前なんだね。それよりももっと前の段階として、一般的な社会人としてのこう常識を身につけるとか、礼儀作法みたいなこととか、なんかこう本当に基本になるようなことを一通りチェックするっていうことなのかしらね、学んだりね。
そうですね。あと会社全体の事業についてちゃんと理解したりとか、そういうことも はい、やりますね。
なるほど、なるほど、で基本的にはやっぱり毎年同じ時期に4月に行われるんですか？はい、
そうです。日本のその採用の慣習っていうのが4月入社ってなってるので、
ほとんどの日本の企業っていうのが4月に新しい人材を就職させて、でそれでこうスタートするから、新入社員っていうのがこういつも4月スタートになるんですね、大体ね。
そうですね、それで日本の企業の場合は、外国の国々と違って、大学を卒業したら、あるいは専門学校や高校を卒業したらすぐに入社するんですよね。
ああ、
例え
そう
ば、
かそうか。
インターンの期間を経てとか、そういうことがなくて、もういきなり学生さんがいきなり社会人として会社に入ってくるっていうな感じなので、
なるほどなる
その、
ほど。そうな
他
ん
の
だ。
国々に比べると、その、なんて言うんでしょう、急に社会人になってくださいってなるので、
間がな
何
いん
か、
ですね。
何
イン
か
ターン
そう
シッ
い
プ
う、
みたいなのがね、ないっていうことです
ないんで
ね。
すよ。だから、その、中で身につけるべきことが、身につけられないから、じゃあ研修して、こう、集中して教えましょうみたいな、そういうことになります。
なるほどね。まあそれでこの内容なんですが、この記事で見るとね、もう私は驚くことばかりで、毎回ね、これ前回新入社員研修のことね、ちょっと触れたポッドキャストが前にもあったと思うんですが、まああの時もそうだったんだけど、これ毎回驚かされますね、この日本の研修内容のこの礼儀作法とかに対するこの細かさが。半端じゃないこの細かいね、
そうで
こ
す
んな
ね。
ことまでこんなことまで決めなくちゃいけないのって思うことがもうたくさんあって、これは本当に外国人が見るとって思うようなねことばっかりだと思うんですが、ではもうここから先はね、じっくり小雪さんの方から説明していただきたいと思うんですけれども。まあじゃあこの、まあ長いんですけどね、ちょっとこの記事ね。小雪さんがこうパッと見て、この辺ちょっとって思うところを、まあかいつまんで、説明していただけたらと思いますが、まず何ですか、この図が書いてあって、応接室で上座、上座ってその一番ね、偉い人が座るとされている場所ですよね。この上座、偉い人が座ってる場所っていうのは、この1番から5番のうちのどこかっていう、そういうのをなんかこう当てなきゃいけないみたいなクイズみたいなところから始まってますけど、どんなことになってんですかこれは。
これは実際私もこのクイズ的なやつはやりましたけども、応接室で椅子がなんか5脚ぐらいあった時に、あとソファーの長いソファーと短い一人掛けの椅子があった時に、どの席に座ってもらうといいかっていうのがあるんですよね、日本では。上座とかが、それが上座って、それないんですかね、逆に他
い
の
や、ないで
国。
しょうね。ないですね。
ないんです
ない
か。
と思います。本当
じゃあ、
に
好
ない
き
と
な
思
といこ
ま
ろに
す。
座っていただくわけですね。
いや、まあ、好きなところってわけではないと思いますけど、大体「はい、どうぞ」って勧められたところに座るんでしょうね、きっとね。
なるほどね。そうなんだ。日本は出入り口から、一番遠い席っていうのが上座になっていて、扱い的には。で、さらに長いソファーの方が、一人掛けの椅子よりは、上座なんですよ。
まあ偉い人が座ってる場所っていう
そうなんです。
ことなんだよね。だ
そうです。
から、
地位の高い人が座るべき場所なんです。
だから例えば社長とかね、極端に言えば社長とかが座っているべき場所だから、間違ってもそんなとこに自分がこう座りに行っちゃったりしちゃいけないっていう、そういうことなんですよね。
そうですね。もしそれをやってたら、常識がないなってなってしまいます。
なるほどね。そうか。まあ、
だから、
ソファ選びがちだよね。私、ソファ座りそうだな、なんか、入ってたら。どうぞどうぞって通されたら、普通にソファに座りそうだけどね。ダメなんだね。
そうですね。ソファーでに座ってもいいけど、その中でも決まってるんですよ、その偉い人が座るべき場所が。だからそこに座らないようにしないといけないです
なるほ
ね。
ど、なるほど、そう
だ
か。
からもうお茶の世界ですよね、もう。お茶。お茶もそうじゃないですか。掛け軸に近い、一番近いところが、主賓の、席だとか決まってて、そういうのと似てるなってすごく思うんですけどね。
私もそう思いましたね。この記事読んだ感想としては、本当にね、これティーセレモニーですね、これね、まるで。ね、手はこういうふうにしなきゃいけない、足はこういうふうにしなきゃいけないとか、もうびっくりなんですけど、じゃあちょっと見ながら小雪さんに説明していただこうと思います。
えっとね びっくりするかもしれないなと思うのが、立ち方の話。一番最初に立ち方の練習しましょうとか言ってやるんですけど、はい、で普通にこう何気なく立つんじゃなくて、そのなんていうんですか、それこそピアノ線で頭をこうつるみたいな、バレエじゃないですけど、こう体を立てましょうみたいな、腹筋と背筋でこう自分の体を立てて、まっすぐ体を伸ばしてくださいみたいなことを言ったりして、でここにもありますけど、足元はポイントです。で、内股にならないように、かかとは女性も男性もくっつけて立ってくださいみたいなことを言います。
かかとをくっつけて立てとかっていうのがもう決まりになってるんだ。
そうです。で、もっと厳しい講師だと、つま先の開ける角度は何度とかっていうふうに言ったりする それはちょっと私はあんまり言わないですけど、そういうこと言ったりする人もいたりしますね。
なるほど、あとは？
あと手の位置っていうのも記事にありますけど、まあ、女性は、まあ、おへその下ぐらいで手をかちょっとこう両手を重ねて、で男性の場合は、まあ、横にこう、なんて言うんでしょう、ズボンのプレスのところに指をこう添える感じで横に置いてくださいとか言って、なんかね 不思議ですよね。ちょっとね、そういうのをいきなり言われてもって感じなんでしょうね。
もうこ
で、
の
目
段
線は
階
まっす
で、このだって服装がね、決まってるところでもうアウトな感じですけどね、現代社会でまだこれなんだっていうね、印象はあるけど、まあまあ、で、さらにもっと決まってるのが、今度は目線、目
目
の
線、
こう、
そうですね。
見る場所ですよね。
はい、そうですね。で、その結局目線によって顎の位置が変わっていくので、その顎が上がったり下がったりしちゃうと、印象がすごく、人に与える印象が変わってきちゃいますと。で、なんかあまりにもこう上から目線みたいな感じで見下ろすとすごい軽蔑してる感じになるし、下からこう上目遣いにすると、もう謙虚を通り越して疑惑を持ってるような目に表情になっちゃうから、まっすぐ目やっぱり見た方がいいですねみたいな感じですね。まあ私これは言わないですけど、こんな細かくは。でもアイコンタクトをするので、相手の目を見てくださいねみたいなことは言うかな。
なるほど、
この先生はすごい細かくいろいろ工夫して教えていらっしゃいますね。そう。でもちょっとやっぱりこれもすごいですよね。立ち方から始まって、目線の高さとかまでコントロールをしないといけないって結構大変ですよね、きっとね。
で、これタイトルで、あるやつで、何ページ目かな、これは分かんないんだけど、この一般的な挨拶の角度は30度、挨拶の時は4数えてって書いてあるけど、何ですかこの4数えてっていうのは、タイミング？
タイミングですね。下の方に書いてありますが、1で頭を下げ、2、3でその頭を下げたまま止めて、4で体を起こすっていう、そういうやり方。
すごいね。そうなんだ。で、あと名刺の渡し方っていうのがね、またあるんですよね。
名刺交換も練習すごくいっぱいします
あ、いっ
ね。
ぱいするんだ、これ。
1対1で交換するやり方とかはもちろんやるんですけど、その上司と一緒に取引先に行ったとしたら、まあ、向こうも2でこっちも2、2人ずつとかの時ってどういう順番でやるかとか、誰が先にやるかとか、そういうのも決まってるから、それのこう練習、ローテーションの練習とかもします。そうなんです。そう、名刺の渡し方はね、ここの記事にもありますけど、腰より上の高さで持って、胸のあたりで持って、両手で持って、それで、まあ会社名や名前にこう手がかからないように、ちょっと端っこを持って、交換の準備をしましょうっていう感じのことをしますね。
交換の準備をしましょう。ってこ
い
とき
な
は、
り交換。
ってことは、交換する前に、その交換する前の姿勢みたいなのがあるんだ。
そうですね、それまでの体制作りみたいなことからおし、あの教えますね。応接室に入って待っている間に名刺を準備しておきましょうとか。で、来る人に合わせて何枚かもうあらかじめ出しておきましょうみたいなとか。
これみんなやるんだ。
やりますね。
びっ
で、ロ
く
ールプ
り。
レイをしながら練習したりしてやるんですよね。そうなんです。
これあと「名刺交換困ったあるある」ってタイトルがありますが、これは何ですか？
お互いに名刺交換をした時に、日本の特に営業する人の場合、取引先より自分の名刺を下に下げましょうみたいなことを教える、先生とかいるんですよね。上からどうぞっていうんじゃなくて、できるだけ下の方からこう渡していくっていう、相手よりも下から渡そうっていうふうに心がけていきましょうみたいなことを教える先生もいたりするんですけど、そうすると、もう相手も下げて私も下げるから、もうどんどんどんどんその名刺が下がっていって、ものすごい下、自分のおへそぐらいのところで名刺交換するぐらいのになっちゃう時があるんですよ。そうなった時にどうしますかみたいなことをこの記事では解説してくれてるのかな。
そうなんだ。
過剰にそうやってこう下にななりすぎるとおかしいですよね、やっぱりね。
いやー、なんかね、まあ私これ本当にもうやらなくなったっていうか、前からやったことをそんなにちゃんとやったことないんだと思うんですけど、自分で名刺交換とか本当すごい大変ですよね、これね。ちゃんとやろうとするとね、きっとね。
そうですね。スムーズにできるようになってしまえばいいんですけどね。でも、いちいち考えながら、一個一個の動作を考えながらやるとかすると、すごくぎこちなく難しくって感じになるでしょうね。みんな頑張ってやってますけどね、一生懸命、練習は。
まあこういうところがね、本当にティーセレモニーみたいって思いますよね。なんかこう茶碗3回回すみたいなね、3回半回すとか、そういう話みたいですよね、まるでね。
そうなんです。だからマインドも同じような感じですよ。ティーセレモニーもどうしてそういうふうにやるかっていうと、って相手に対する敬意を表すんですよとかっていうことじゃないですか。
そう
こ
で
の
すよ
形
ね。
なのは、これをやると相手に敬意が伝わりやすいからですよっていうことなんだけど、日本のビジネスマナーも同じで、こういう形にすると相手に分かってもらいやすいですよっていうことの。
誠意がね、こう自分がこう相手をちゃんとこう敬ってる気持ちっていうかね、そういうことですよね。おもて
そう
なな
んです
し
よ。
の気持ちだったりとか、誠意を示すっていうことだったりね。だからやっぱりこれ本当に日本文化から来て、まあ結局こうやっぱり使われているっていうことなんですよね、同じような感覚がね。
そうなんですよね。だから多分このやり方にがっつり染まった日本人の新入社員が、例えば外国に行って外国の方と、面会するとか言った時、いきなりお辞儀とかしたらおかしいですよね。多分握手とかっていう感じで、何て言うんですか、それなりに別のマナーの世界でこうちゃんと対応できないとダメでしょ、やっぱり。文化に違うでしょ、やっぱりね。
いや、まあだからこの記事を読んで、本当にだからこうやってその大学生から直接新入社員の研修を受けて、日本の企業に就職して、でそういう人たちが例えば30代前半とかになった時に、まあ何らかしらのね、役職について、まあヨーロッパとかアメリカとかに赴任されて、アメリカ人とかヨーロッパの人たちと一緒に仕事をした時に、強烈にカルチャーギャップ感じるだろうっていうことは本当に簡単に想像できますね、これね。
だから日本人は外国に赴任するとき、今度そっちの方の、なんていうの、カルチャーギャップを軽減するための研修とか受けてますもんね。
ああ、そうなんだ。じゃあカルチャーショックを受けないようにとか、今まで基準にしていた、まあこうするべきだとか、こうしなくちゃいけないって思ってた発想をこう変えるための研修を今度は受けるんだ。
そうそうそ
もう大変ですね、日本ね、本当
う。
にね。そうか、まあギャップありすぎるからね、きっとね。なるほど。他にはどういうことをやるんですか？
あとは電話をかけるときの、
ああ。
決まり文句とかあるんですね。電話を受けたりかけたりするときの決まり文句とか。で、そういうものをちゃんと言えるように、ある程度の、言い方で応対できるようにための練習したりとかもしますね。
どういうことが一番大事なんですか？電話で対応するときっていうのは。
電話する、もうね、これもびっくりするかもしれないけど、大体、3コール以内で取るとかね。
何回なってから取るとか、何回以内に取るとかっていう決まりがあるんだ。
一応目安としては3回以内に取るべきだってことになってて、でそれ以上待たせたら、例えば「お待たせいたしました」って最初に言うとか。
そうなんだ。
そうなんです。
なるほどね。
あと復唱って言って、相手が言ったことを確認するために自分も言うんですよ。○○社のなんとか様でいらっしゃいますねとかって、その人がのお名前間違ってないかなっていうことで言ったりとかして、あと決まり文句としては、いつもお世話になっておりますは言いますよね。
他にも決まり文句ありますか？電話の対応で。
電話の対応ではね、いなかったりすることがありますよね。山田さんいらっしゃいますかっていうふうに言われたんだけど、いないとかっていうふうに言った時に、詫びて申し訳ございません。で、あいにく山田は席を外しております。席を外しておりますって言って。
これ決まり文句です
で、その
ね。
後、あと、その後に、例えば、いかがいたしましょうかとか、相手に聞くんですよ。で、折り返しをいたしましょうかって聞く場合もあるし、じゃあ、いかがいたしましょうかとかって相手に聞く。で、そうすると相手が、こういうことをしてくださいって、例えば、じゃあ折り返しお電話をくださいとか、ご伝言くださいとか言うので、じゃあ、かしこまりましたとか言って、それをもう一回復唱するわけですね。
なるほどね。そうなんだ。これ私前に聞かれたことあるような気がするんですが、電話を切るタイミングってこれなんか約束事ありますか？
あります。
どういう決まりなんですか？
基本的にはかけた方から先に切る。だから受けたの人は相手が切ったなっていうのを待って、切るってことになります。
ああ、そうなんだ。じゃあ私がどこかの会社に電話をかけたとしたら、私が先に切るべきなんだ、電話を。
そうです。で、
じ
そ
ゃ
の時もガチャンって、受話器をガチャンって置くとかじゃなくて、
あ。
フックって言って、電話を切るとこありますよね。あれをこう指で押さえて、静かに音が出ないようにしてから、切れたら、パッとこう、受話器を戻すみたいなね。
よくわかんない。今もうあんま
固
り
定。
ね、なんか固定電話使わなくなっちゃったからわかんないけど、そうなんだ。
そう。音が出ないように切るっていうこと、固定電話では大切ですとかっていうのを教えますよ。
へえ、そうか。
相手
まあ、
が、相手の不快に思わないように、音が出ないように。
まあ確かに、まあ私たち普段ね、もう携帯電話を使うことが本当に多くなってしまってるから音出ないけれども、でも会社で対応しているって考えたら確かに固定電話なんだものね。
そうなんです。
そう
あ
か。
と、会社によっては、携帯電話でかけたり受けたりするときのマナーっていうのを、会社独自で決めてるところもあります。
どういうことがあるんですか？携帯電話でかけるときのマナーって。
携帯電話の、その、 電話番号を見た時に、うん、あるいはその登録されてるとなんとかさんって名前が出てくるじゃないですか、
はいはい、
自分が知ってる場合はで、うん、そういう場合はこう出るけども、
うん、
全く見たことのない電話番号だった時は、
うん、
最初にこうやって出るっていうセリフが決まってるとか。
へー、そうなんだ。なんかいろいろありますね、うん、本当にね、
本当に細かくどんどんルールが増えている、いきますね、そうなってくるとね。
いやもう大変、これもうあのエンドレスじゃないかっていう気がするけど、でもね、うん、まあまあまあまあまあまあ、もうやってるんだからどうしようもないし、やめるわけにもいかないし、まあこれいきなりね、日本の文化が突然覆されて全部なくなったりすることないわけだから、やっぱり続いていくでしょうね、これね。形をこうある程度変えることはあるかもしれないけど、まあね、変わるとしてもちょっとずつでしょうからね。
うん、そうですね、あの、うん、さっきあの服装がみんな一緒だって、うん、矢子さんおしゃ写真見ておっしゃったんですけど、うん、最近はあの新入社員 の研修 あの服装とか普通になんていうのかな、ビジネスカジュアルみたいになってきてるとこも多いですけどね、あの、うん、出てきましたね、
うんうん、
ジャケットでノーネクタイとか、
うん
うん、
なるほどね、女性も
なんかワンピースとかそういう感じで別に普通にあの日本のよくある紺色のスーツに白いシャツみたいな、うん、そういうものでなくてもいいよっていう会社も出てきてるけどね。
うん、そうですか、まあちょっとずつだよね、やっぱりね、
ちょっとずつ変わってはきてるかな
と思います。大企業がね、すごく大きい会社とかがスタイルを変えてくれると、うん、なんかそれですごくね、他の会社もあ、じゃあうちも変えようかみたいになる可能性もありますよね、日本の場合ね、うん
うん、そうそう、で意外とその大きな会社からそういうことをやりだしてると思うんです、やっぱり。
うん、そうなんだ。
で、うん、もしかしたらだんだん少しずつ浸透してくるかもしれません、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、うんうん、まあじゃあ今後ね、もう少しこうなんかガチガチな感じ、うん、やりすぎな感じじゃなくなっていくことをね、ここの、うんうん、まあ、ジャンルに関してはね、ちょっと期待しつつ、うんうんうんね、もうちょっとこう実際の仕事の内容とかにね、うん、フォーカスするようになっていきたいですよね、うん、やっぱりね。
そうですね、うん、まあ、そこを乗り越えて、あの、うん、いよいよ、ね、具体的な仕事の話ってなってくるから、まあ、入り口なんですけどね、このマナー、
うんうんうん、まあね、極端にこうあのなんていうのかな、あの失礼な態度をね取るような人がいたら、またそれはそれで困るだろうから、うん、ある程度ね、相手に嫌な思いをさせないぐらいの礼儀作法っていうのは、うん、まあ身につけてほしいかなと思うけどね、うん、ただなんかあんまり細かすぎると、うん、いやいやそこまで決めなくてもいいんじゃないっていうのはね、うん、あるかもしれない、考えすぎみたいなね、うん、ことになるかもしれないので、まあ、この辺ちょっとね、こうまあ、さじ加減と言いますけれどもね、うん、このどのぐらいがちょうどいいのか、ある程度こう探りながら考えながら決めていけるといいですよね。
そうですね、
うん、はい、うん、まあじゃあ今日はちょっとね、固い日本のこのルールに関わるような礼儀作法の話、新入社員研修の話でしたが、まあ、今日もいろいろあの、はい、ありがとうございました、説明していただいてね、
はいはい、ありがとうございます。
はい、世界のどこかで聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。それではまた。